3時45分になりました。壬生町の魅力を紹介している壬生ナビ、今シーズンもですね、はい、何回かお送りしたいと思うんですが、はい、令和5年度としては最初の放送ということになります。うん、進行は今年度も壬生ふるさと夢大使佐藤博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、最近の活動としては。
最近はですね、はい、私会社を作りまして、
会社を作った、
ちょうど1年になりまして、
はい、
なんだか楽しい日々を送っております。なんか制作の仕事がほぼやってるんですけど、音楽の制作が結構今メインでやらせていただいてますね。楽しく。
壬生町在住で壬生町の魅力を発信するという、
は
い、今年も役割を務めていただくことになるんですけど、今日は何をご紹介いただけますか。
はい、今日はですね、壬生町の消防事業について紹介して
消防
いきたいと思います。
はい、はい、
それでですね、今日はですね、壬生消防署警防係の川田和樹さんと壬生町消防団本部の吉葉和正さんをお招きしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず壬生町の消防署というのはどういう組織になっているんですか。
はい、私からまず壬生消防署の紹介をさせていただきます。壬生消防署はですね、署員が44名でして、消防車両が5台で、昨年配備されました MVF という県内唯一の特殊な車両がございます。
うん、MVF どんな車両なんでしょうか。
はい、一見普通の消防自動車なんですけれども、車の後部に13メートルの高さまで伸びるブームが格納されてまして、はい、コンパクトな車体ながら高所での消火活動や救出活動が行える車両となっております。
へえ、それって県内唯一、
県内に1台。
すごいですね。いや、もう最近ですね、もう近年気候の変動とか自然災害なんかも増えてますよね。で、消防署のとかではどういった対応されていらっしゃるんですか。
はい、当組合ではですね、小型ドローンと重機が配備されています。ドローンは携帯性とその機動性を活用しまして、人の立ち入りが困難な場所へ空から侵入して被災者の捜索であったり災害状況の把握が可能となっております。はい、で、近年では全国の消防本部でもドローンの導入が進んでいます。
はい、
で、重機の方なんですけれども、当組合県内唯一の車両となっております。で、こちらもリモコン操作が可能であったり、あとは重機の先端を交換することで掴むであったり砕く、あとは切るといった作業が可能になっています。
はい、
令和3年に発生しました静岡県熱海市での豪雨災害でもこの重機が活躍しています。
土砂崩れが起きた時ですね。県内でここ1台しかないって車両がすごく多いんですね。壬生町はそもそも火事が起こる件数というのはどのくらいなんですか。
はい、壬生町を含む私たちが管轄する消防ではですね、ここ近年ではちょっと多い傾向にありまして、令和3年には59件で、昨年が56件で、今年がですね、今日までに51件発生していまして、残り半年あるんですけれども、かなり多い件数になっています。
いや、それは大変ですよね。火災の原因というのは一体何なんですか。
はい、火災の原因は主に焚き火、あとは放火、あとタバコが多いですね。
いずれも人が原因の火災なんですね。火災にならないために注意することはありますか。
はい、建物の火災はですね、住宅用火災警報器を設置することで、
はい、
命や財産を守ることへつながりますし、あとそれぞれ各個人がですね、火災に対する意識を高めることで火災を減らすことができるものだと考えております。
いや、気をつけていきたいですよね。川田さん、他に注意をしていきたいってことは何かありますか。
はい、近年救急車の出動件数がとても増えています。これは高齢化であったり核家族化によって周りに頼れる人がいなくなったこと、
はい、
あとは新型コロナウイルスの流行などによって10年前は年間約3800件だったんですけれども、昨年は約5300件と、火災とは逆で近年増加し続けています。
そんなに増えているんですね。
はい、救急車で搬送された人のうち実は約4割は入院を必要としない軽症でして、でこのままでは緊急性があって本当に救急車を必要とする人への救急処置が 遅れてしまいます。ですので周りに頼れる人がいれば可能な範囲で協力していただいて、病院やかかりつけ医に行ってもらいたいと思っております。でもし予防か迷った場合にはためらわず救急車を要請してください。よろしくお願いします。
いやなるほど、いや本当ありがとうございました。では次は壬生町消防団についてご紹介していただきます。吉場さんお願いします。
はい、壬生町消防団は現在14部、176名が在籍しており、自らの地域は自分たちで守るという気持ちで、地域における消防防災のリーダーとして、平常時非常時を問わずその地域に密着し安心と安全を守るために活動しています。
ってことは消防団の皆さんお仕事と両立してやってるってことだから大変そうですよね。
私にとって消防団はさまざまな活動を通して人や地域とのつながりができてたくさんのありがとうをいただける素敵な活動だと思ってます。壬生町内には消防団を応援してくれる消防団応援の店があり、個人や家族でもさまざまなサービスを受けられます。消防団の活動に協力していただける事業所も増えておりまして、とても活動しやすくなっています。
消防団員応援の店、はい、これどんなお店なんですか？
これは地域の消防防災力の充実強化等の推進及び消防団員に対する支援を行うことを目的として壬生町消防団サポート事業所として消防団員応援の店を認定しています。現在、消防団員応援の店として登録されているのは、町内の飲食店やスーパー、自動車販売店やデイサービスセンターなどになります。
いや壬生町の消防団の皆さんを支えている、いや素敵な事業ですよね。
しかしながら消防団員のなり手不足の問題を抱えており、これは全国的な問題かとは思いますけども、年々団員数が減少しております。
そうなんですね。
はい、壬生町消防団は団員の負担軽減を目的として消防区分の見直し、双方大会の中止、出動報酬を設定するなど積極的な改革をしています。やってみるまでは不安があるかもしれませんが、とてもやりがいのある活動なのでぜひ一緒にやっていただきたいと思います。
あの消防団っていう方は純粋なプロの消防士さんではなくて、普段は別の棟で働いていらっしゃる、で火事とかがあるとみんな集まって出動するっていう感じですよね。若い人少ないですか？
私の周りだと20代はやはり少ないですが、40代ぐらいがメインの年齢層になるかなと思ってます、
ね、やっぱり若い人、どうしても余裕がないというかね、働く、忙しいという方も多いですし、地域貢献という意味ではね、消防団ってすごくいい仕事ですから、やりがいのある仕事ですからね、ぜひぜひ地域を支えていただければと思うんですが、本当今シーズン火災が多いっていうのはね。
そうですね、もう昨年の数に
いけませんですね。だから、3日に1回ぐらい火事が起きてるっていう感じですよね。壬生町だと50件ですからね。
そうですね、
ちょっと良くないですから、皆さん本当にこれからレジャーが多くなって、で外で例えばバーベキューをしたりして失火してしまうっていうことはこれからも起きるでしょうから、皆さん十分に、あと花火とか、そういう火の不始末には皆さん本当に注意してください。本当は消防団の方は出動しないのが一番いいわけですよ。仕事がないのが一番いいわけなんですけど、ただどうしても火事というのは起きてしまいますから
ね、
だからそういう時のために皆さんいらっしゃる、本当に毎日、お疲れ様ですというね、感謝の気持ちを込めて、今日ご紹介をいたしました壬生町の消防事業について、壬生消防署警防係から川田和樹さん、壬生町消防団本部吉葉和正さんですね、和正さんですね、お二方お招きしました。ということで今シーズンも佐藤さん壬生の魅力をたっぷりと
伝えられるように頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
壬生ナビでした。